メリークリスマス。こんにちは、町山智博です。本当にご無沙汰してました。すいません。理由はまたちょっと話しますけれども、いつものようにカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。だけど今日は最新情報じゃなくて、もうすでに日本でも公開されてですね、アメリカで大ヒットしてるアイアムレジェンドという映画について話してるんですが、この映画大ヒットしてるんですが、大失敗作だと思うんですよ。どうして大失敗作だと思うかという話をですね、ドラえもんの藤子不二雄 F と絡めてお話したいと思います。本当ご無沙汰してました。すいませんでした。トラブルがありましてですね、まあ経理上のトラブルだったんで、ここで言う話でもないんで、まあやめときますけれども、それよりクリスマスですね。はい、ずっとご無沙汰してたんで、まあ皆さんにプレゼントをしたいんですけれども、何か新刊本があったらそれを送りたいんですが、新刊本ができなかったんで、なんか自分が悪いんですけども、まあ、最近出たですね、本人という太田出版から出てる雑誌がありまして、そこに連載してるんですけど、僕は自伝みたいなもんなんですけどもね、これはあの松尾鈴木さんがなんとか監修してる本でですね、僕の他に連載してるのは吉田豪ちゃんとかですね、あの新さんなめこちゃんとかですね、西原理恵子さんとか中村うさぎさんとか連載してる、一応文芸誌なのかな、なんかサブカル雑誌というふうに西原さん怒ってましたけども、そういう雑誌を出してるんで、それをですね、この間出たばっかりなんで、あの皆さんにプレゼントしたいと思います。ここはどんと10名様にプレゼントしますんで、クリスマスってことでですね、僕宛てにですね、あの友町ホットメール、あ、アットマークホットメールドットコムの方にですね、メールを送ってもらってですね、なんかこの映画に関する面白い話をちょっと書いてもらって送っていただければ、どんと10名様に本人をお送りします。はい、ただ一応念のために届いたら、届きましたみたいな感想をいただけると、それをまた読めるんで、本当に送ってるってことを証明したいんで、よろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さんのお手紙が溜まっちゃったんで読んでいきたいと思いますけども、最初はですね、ニューヨークの、アイオブザタイガーさんからの手紙ですね。はい、僕の会社の同僚のアメリカ人22歳から聞いた話です。あの名作エクソシストに関する呪われた話です。彼は学校を出たばっかりなんですけども、高校時代のブロンクスでの学校にイングリッシュコンポジション、あ、作文ですね、や文学を教えていた先生がエクソシスト、映画エクソシストでカラス神父、主人公のカラス神父の親友のダイヤ神父を演じていたウィリアム・オマリーさんというあのカソリックの神父さんでした。あ、これはですね、フリードキン監督があの本当の神父さんをキャスティングしたいということで、このオマリーさんというカソリックのイエズス会のですね、神父さんを、そのまんまの役で映画に出したんですけどもね。はい、その同僚曰く、オマリー先生はとってもいい先生だったんですが、一つだけ問題がありました。教室に彼が入ってくると、なんと部屋中酒臭くてしょうがなかったですって。これ一つだけ問題ってすごい問題だと思うんですけどね、これ、学校なんですからね、酒臭いのは大問題だろお前っていうね。はい、もうヤクザ監督フリードキンに引っ張たかれたからというわけではないでしょうが、この人アル中だそうです。まあ相当おじいさんだと思いますけどね。このフリードキンが引っ張られたっていうのは実は有名なシーンで、このオマリー神父がですね、こう泣くシーンがあるんですよ。で、素人なわけですよね。素人なのに泣くっていうのはすごい演技だなっていうふうにみんな思ったわけですけども、まあ何のことはないですね。現場でいきなりフリードキン顔面バシーンと引っ張られてるんですね。それ泣かしたっていう、お前子供かよってか、いじめっ子かお前っていうか、それ演出か、泣くシーンが必要だから引っ張られて泣かしましたって、それ演出って言わないだろそれ。フリードキン、いや、エクソシストってのはこういうね、どうしようもない、エクソシストって映画、悪魔払いの映画なんですけども、現場では一番悪魔はフリードキンだったっていうの有名な話ですね。主演女優のお母さんの役を演じてるですね、エレン・バーステインっていう女優と、まあ、フリードキンやっちゃいまして、フリードキンってのはとにかく何でも片っ端からやっちゃう男なんでね。で、ところが現場でですね、エレン・バーステインがあの悪魔に吹っ飛ばされるっていうシーンを演出するのにですね、エレン・バーストインの腰にロープを、引っ張り付けて思いっきり引っ張ったんですね。で、床に叩きつけられて腰の骨を折ったかなんかしたんですけども、自分がセックスした女優の腰の骨を折るってどういう監督なのかっていうね、まさしくこの男は悪魔なんですけど、ちなみにフリードキンってのはその後ジャンヌ・モローと結婚してですね、その後離婚した後、なんとパラマウント映画の社長と結婚してですね、その後ろくに映画とか撮ってないんですけども、悠々暮らせるというね、本当にね、ジゴロでね、最低の男がこのウィリアム・フリードキンですね。はい、ということでアイオブザ・タイガーさんからのお手紙でした。はい、何かお送りしたいので、あの欲しい著作、僕の書いた本と住所を教えてください。はい、郵送します。はい、和ませてもらってます。はい、次は西村昌司さんからのお手紙ですね。あ、子供の頃関西で二十数年以上前に夜中にテレビで放送していたと思うんですが、多分カンフー映画です。カンフー映画全盛期の頃だと思います。 強靭な肉体を持ったつるっぱげのボディービルダーみたいな男が主人公です。こいつが地下の世界から女の子を助け出すみたいな感じの映画だったと思います。覚えているのがラストにマンホールから脱出して左腕をチェーンみたいので掴まれて穴が塞げない状態になるんです。そんな時自分の左腕を、刀か何かで、ぶった切ってしまいます。そして終わり。ハッピーエンドかと思ったのにラストが衝撃的で今でも覚えています。この作品をもう一度見てみたいので、ぜひ作品名を教えてください。はい、この映画はですね、カンフー映画じゃないです。なんとハリウッド映画ですね。ただカンフー映画っていうふうに思った感覚もちょっとですね、惜しい感じなんですね。っていうのは、これは、燃えよドラゴンの監督、ロバート・クローズがハリウッドで撮った映画なんですよ。タイトルはですね、SF 最後の巨人っていうんですけれども、これ74年の映画で、燃えよドラゴンの直後の映画でですね、映画会社もワーナーブラザーズなんですけども、なぜかものすごい低予算映画で、ちょっと困ったもんなんですが、これ、クンフー映画かもしれないと思ったのもね、無理ないなと思ったのが、ユル・ブリンナーが主演なんですね。で、ユル・ブリンナーっていう人は、ちょっとアジアっぽい顔をしてるんで、それで、まあ、上半身裸だとですね、リュー・チャーフィーとかですね、そういう少林寺シリーズに出てきそうな感じの人なんですよ。だから、こう、少林寺系の映画なのかなと思ったのは無理がないんですけれども、ユル・ブリンナーって人は、王様と私でですね、タイの王様を演じてたぐらいでですね、もうアジアっぽい顔をしてる人なんですね。それで、体も筋肉もりもりですから。で、この最後の巨人っていう映画は、ニューヨークが舞台なんですけども、ニューヨーク、近未来のニューヨークでですね、その食べ物がもうなくなっちゃって、農作物がなくなって、みんな餓死しそうな世界でですね、それでまあ、マッドマックスみたいな感じですね、そのみんなが殺し合ってると。その中でその最後の巨人と言われるユリ・ブリンナーはですね、なんていうか、子供を抱えてですね、新しい赤ん坊、要するに人類再生を意味してるんですけども、その妊婦をですね、連れてそのニューヨークを脱出すると。そのニューヨークを脱出するときに地下道をどんどん登っていくんですね、こう。地下に住んでるのかな、これ。それで、その途中でですね、腕になんかこう、鋼鉄線を敵との戦いで巻きつけられて、その鋼鉄のその線がですね、取れなくなっちゃうんですよ。で、このままだと脱出できないっていうんで、自分で自分の手首を切り落として、終わるんですけれども、なんか、実は多分ですけど、これね、THX1138 って映画がありましてですね、これもジョージ・ルーカスがですね、学生時代に作った映画を元にして、コッポラが作ったジョージ・ルーカスのデビュー作なんですけども、それもね、トンネルをどんどんどんどん登ってって、外の世界に出ると。いうことで終わる近未来映画なんですけれども、超未来か、あれは。非常になんか似ててですね、同じ頃に作られたんで面白いなと思うんですけれども、はい。この70年代初めっていうのはですね、その1968年か9年ぐらいにですね、未来への希望っていうのは全部崩壊したんですよね。これ分からないと思うんですけど、僕なんか子供だったかすごく分かるんですけども、62年生まれだったんですけども、要するに鉄腕アトムとか未来、なんだっけ、家族ジェットソンか、宇宙家族ジェットソンか、みたいな、そういう金ピカでピカピカの未来が21世紀になったらやってくるんだと、エアカーとか飛んだりですね、ロケットが飛んだりするんだと、いうふうに思ってたらですね、70年代の初めに、その万博でそういう世界っていうものを、要するにまあ、バーチャルリアリティみたいな感じで、これが未来世界だよ、未来の都市ってのはこんなにピカピカで綺麗に、すごいもうコンピューターとかバンバンできて、綺麗になるんだよっていうのを、大阪万国博覧会が見せてくれたんですけど、それが最後にですね、要するにそういう世界になるためには工業化をどんどん進めなきゃならないんで、そのまま工業化を進めたら地球環境が破壊されて崩壊するぞと。で、あと一番大きかったのは石油ショックですね。このまま石油産業っていうのは拡大できないよっていうことは分かってきた。あと、まあ環境破壊と、まあ核戦争の問題もあって、その頃核戦争の恐怖がどんどん近づいてたわけですね。冷戦でソ連と。でもそんな綺麗な未来はないよってことで、1971年ぐらいからですね、1968年か。68年ぐらいからですね、猿の惑星をきっかけに、核戦争とか環境破壊で地球がどんどんどんどん滅亡していって、もう将来は地獄のような廃墟になるって映画ばっかりが次々と作られたんですね。ソイレント・グリーンって映画がありまして、それはチャールトン・ヘストンが主演だったんですけども、それは未来になって食糧危機になってですね、食べ物がなくなってですね、とうとう老人の肉を、ソイレント・グリーンという食料として配給するようになるっていう世界だったんですね。で、あと、赤ちゃんよ永遠にっていうすごいタイトルの映画がありまして、これは要するに子供が作れなくなっちゃうんですね。子供を作ると人口が増えすぎて食料がなくなっちゃうからってことで、子供を作るのは特権階級だけにされてしまってですね。で、主人公たちはなんとか子供を産もうとしてですね、その社会を脱出しようとするんだけど、脱出した先はその核戦争で廃棄された島だったとかですね。そういう THX1138 ってのは将来人間が人間を愛して子供を作るってことはもうなくなってしまって、 その人間の感情とかですね、その性欲とか、なんていうか、子供を産むっていう行為は全部そのコンピューターで管理されるっていう世界、未来世界でですね、そこから脱出しようとする男の話なんですね。で、そういう、なんていうか、もう将来はもう地獄で、もう地球に未来なんかないんだみたいな世界ばっかりが、その1970年代前半の、アメリカ映画、特にアメリカ映画ではやたらと作られてたんですけれども、はい。で、これからちょっと本題に入りたいと思います。あ、先ほどのお手紙読ませていただいた西村さんにも、何か本をお送りしますんで、住所と希望の本をお知らせください。はい。で、本題に入るんですが、ウィル・スミスの、アイ・アム・レジェンド、これ、今、アメリカで大ヒットしてるんですけども、これ見たんですけども、前半最高ですね。映画っていうのはね、3つのパートに分けて考えるんですね。特にハリウッド映画、3つのパートに分けて作られるんで。で、映画の最初の3分の1をアクト1って言うんですけど、最初の3分の1と、その次の3分の2までのアクト2まではすごい良かったですね。もうこれは傑作なんじゃないかと僕は思ったんですけども、アクト3から映画がいきなり崩壊し始めるんですね。アクト3っていうのは、ウィル・スミス以外に、なんて生き残ってた、母親とその子供が出てくるんですけども、そこから映画がいきなり崩壊し始めるんですね。で、ヘロヘロで映画が終わってしまってですね、今までの緊張感一体何だったんだっていうね、ちょっと待ておいみたいな、すごいがっかりしたんですよね。それで、まあ、この映画一応ヒットはしてるんですけども、どういうこっちゃいなと思ってたら、このアイアムレジェンドの監督のフランシス・ローレンスっていう人がですね、インタビューに答えて、結末の部分は、もう映画が公開されるギリギリ前に撮り直したんだ。って言ってですね、最初に作った映画の、まあ、エンディング、結末では映画会社が満足しなくて、映画会社ってのはワーナーブラザーズなんですけども、撮り直しを命じられて、撮り直したんだって言ってるんですよ。これがどうも問題だったみたいなんですね。で、まあ、この映画、結末が全然意外ではないので、言っちゃっても全然問題ないと思うんですね。どうして意外じゃないかっていうと、ウィル・スミスはまあ、これ吸血鬼がですね、未来にどんどん増えてて、まあ、ウイルスのせいですね。その吸血鬼を治療するための、このウイルスを撃退するための、血清を開発しようとしている男はウイル・スミスなんですね。でも、地球はほとんどですね、そのウイルスに感染して、もうほとんどの人が死んで、生き残った人たちは吸血鬼になって、その夜になると人の血を求めてですね、さまよう、なんか人間コウモリのようなですね、変な白いから化け物になってるんですけれども、その化け物を捕まえてですね、血清を開発しようとしてるわけですね。なんとか治せるんじゃないかと思ってですね。要するに自分には免疫があって、自分はかからなかったんで、その吸血鬼病に、何らかの免疫っていうものを作れるはずだということで、血清を作ってるのがウイルス・スミスなんですけども。で、結末っていうのは、この血清が完成しました。なんとかなりそうですね。地球も終わりというですね。何のひねりもなくて、一本道っていうんですよ、こういうのは。要するに前半で提示された、主人公のなんか目的が、後半でただいきなり達成されてしまって終わってしまうというのを、全くこうツイスト、ひねりがなくて一本道のシナリオなんですね。で、これはいくらなんでもありえないだろう、この映画の結末はと思ったら、やっぱりまあ、本当は違ってて、映画会社の意向で撮り直したということなんですね。で、まあ、元の終わり方がどういうのだったかわからないんですけれども、推測するにですね、というのは伏線が張ってあるんですけど、伏線を回収してないんですね、このアイアムレジェンドの最後のパートっていうのは。伏線というのは、ご覧になった方は分かると思うんですけども、この吸血鬼というのは最初、うがうがーってこう、なんていうか、言葉も喋らないで、こう、けだものみたいになってるように見えるんですけども、途中からウィル・スミスを捕まえるために罠をですね、仕掛けるんですよ、この吸血鬼たちが。で、どうも、その吸血鬼たちは、ちゃんとした知能があるらしいってことは、ちらっと、こう、なんていうか、見せられるわけですね。で、その後吸血鬼たちの中にこのリーダーがいて、統率が取れてて、社会みたいなものが出来上がってるらしいっていうところもちらっと見せるんですよ。リーダーがその指示をして突撃していくシーンがあるんですね。ところが、その伏線が全く回収されないまま映画が終わってしまうんですね。この伏線を回収しようとしたらどうなるかっていうと、吸血鬼たちが自分たちの言葉を喋るっていう展開が絶対にあっただろうと思うわけですよ。で、ここからですね、この「アイアム・レジェンド」っていう物語の原作の話をしたいんですが、この原作は、リチャード・マッスンっていう作家でですね、この人はスピルバーグのデビュー作だった「激突」の原作者で、あと「ヘル・ハウス」っていう非常に優れたオカルト映画の原作者でもある作家なんですけれども、このリチャード・マッスンが1954年にですね、書いた、小説で「アイアム・レジェンド」、俺は伝説だっ というタイトルの、小説が原作なんですけども、これはまあ前半同じなんですね。まあ、ウイルスがその蔓延して、そのみんな吸血鬼になってしまうと。で、主人公だけがですね、たった一人人間のまま生き残って、昼間に誰もいない街でですね、吸血鬼を殺してはですね、で、夜襲いかかってくる吸血鬼と戦うという前半は同じなんですが、途中からわかるのはですね、その吸血鬼たちが、そのただのうがーっつってるだけの獣ではなくて、吸血鬼独自の 文化とかですね、社会を持ち始めていてですね、で、最終的に、主人公は捕まってしまうんですけれども、そこで裁判にかけられるんですね。で、どうしてかというと、普段吸血鬼をたくさん殺してきたからですよ、この主人公は。だって吸血鬼だからやっつけなきゃと思ったんですね、人類を存続させるために。ところが、それが殺人罪になっちゃうんですね、吸血鬼の裁判で。で、この主人公は、その吸血鬼たちの間では、昔人間っていうのがいたけれども、その今ほとんど滅んだんだけども、夜な夜なその、我々吸血鬼を襲って殺す恐ろしい怪物として今も生き残っているらしいと。それがこの主人公であると。つまり、いつの間にかその主人公は自分だけは人間だと思ってたら、実は自分以外の人間はみんな吸血鬼として新しい人類になっていて、で、自分だけは旧世代の怪物としてですね、生き残っていたんだと。いうことに気がつくわけですよ。だから現代がですね、I am legend。俺は伝説上の怪物なんだという意味なんですね。それにハッと気づいてびっくりするわけですね。で、要するにまあ、キリスト教の異端審問みたいのにかけられてですね、火炙りで殺されるんですけども、火炙りで殺すっていうのは、要するにまあ、昔は吸血鬼はとか、まあ、怪物っていうのは、魔女は火炙りで殺したわけですね。魔女裁判とかで。だから要するにまあ、悪い人になってたんですね、主人公は。いつの間にか悪魔になってたと。で、気がつかなかったんですね。で、もう主人公もしょうがねえなと思うわけですよ。たくさん吸血鬼殺してきたから、あ、俺の方が悪いやつなんだっていう。で、びっくりしましたっていうですね。これはまあ、どういうことなのかっていうと、少数派と多数派が全く入れ替わるっていう恐怖ですね。で、こういうのをいっぱいいろんな国で体験してますよね。例えば魔女裁判なんかはそうですよね。だから、要するにキリスト教の、なんていうかまあ、カソリックとかがですね、異端審問とかでそのキリスト教の敵をみんな殺すんだっつって殺してたわけですけども、もう片っ端からその綺麗な女の子を魔女だっつって殺してたんですけども、その頃はその魔女裁判する側が正義だったわけですから。でも今考えるととんでもない悪いことをしてたわけですね。普通の人間を片っ端から悪魔扱いして殺してたんですから。で、これは逆転したわけですね。もうこういう多数派と少数派の逆転っていうのは歴史上何度もあるわけですよ。例えばソ連がそうですよね。要するに共産主義の世界では、その共産主義、まあ、ソ連じゃなだけじゃなくて、共産主義の世界全てでは、資本主義のやつらはみんな悪党なんだってずっと信じてたわけですからね、それで資本主義の犬だとか言ってて殺したりしてたわけですから、で、コロッと変わっちゃうわけですね、世の中ね。そういうことが、まあ、ナチなんかもそうですよね、それまでね、だってドイツではずっと、ドイツ取ったことないですけど、ワイマール共和国というものすごい民主的な共和国ができてですね、もう本当に民主的な国になろうとしてたら、急にナチになっちゃってですね、で、民主主義は良くないって話になって、独裁になっちゃうわけですから、で、みんな殺せって話になっちゃうわけですけども、まあ、こういう大逆転はしょっちゅうあるんでね、歴史上ね。はい。で、そういうことを、まあ、なんていうか、普遍的な恐怖なんですけれども、描いてるのはこのリチャード・マシスンの原作、アイアムレジェント、俺は伝説だなんですね。これは日本ではですね、地球最後の男っていうタイトルで、翻訳が出てますけども、で、これすぐにですね、すぐにってことなんですけど、10年ぐらい経って映画になったんですね、1964年に、地球最後の男っていうタイトルでですね、ヴィンセント・プライスという俳優が演じてるんですけれども、ストーリー基本的に全部同じなんですけれども、ただこれ1964年に映画化したんで、ちょっと違う意味を持ってるんですね。これね、ヴィンセント・プライスは、この人はいつも怪奇映画出ててですね、ヴィンセントっていう映画で、ティム・バートンがオマージュを捧げてるんですが、いつも貴族の役をやってる人でですね、非常にそのかっこいいひげを生やしてですね、この人自身美術評論家だったり、音楽に詳しかったりですね、非常に貴族的な人なんですね、ヴィンセント・プライスって人は。で、なんていうか、今のアメリカにはいないタイプですね、昔のイギリス紳士みたいなタイプの人なんですよ。で、まあ、常に貴族なんですけれども、映画の中ではですね、この中では科学者の役なんですけれども、で、まあ、どんどんどんどん吸血鬼が増えていってですね、最後にそのヴィンセント・プライスがたった一人で、要するに人間として吸血鬼を殺していることが判明するわけですけども、そこでですね、襲いかかってくるその吸血鬼の、なんていうか、軍団がですね、これ、007に出てくるスペクターそっくりなんですね。つまり、黒いですね、 タートルネックを着てですね、で髪の毛をちょっとまあ短く綺麗に刈っててですね、でマシンガンを持ってですね、このヴィンセント・プライスを襲ってくるんですよ。吸血鬼に見えないんですね。何に見えるかというと、007の敵役の軍団、スペクターなんですね。スペクターってのは一体何かというと、これ、共産主義のゲリラなんですよ。黒いタートルネックを持ったマシンガンの軍団っていうのは、この世の中を全体主義社会にしようとする、共産主義とか社会主義の恐怖みたいなものと、その当時、1964年ぐらいってのは結びついてるんですね。で、まあ、007のゴールドフィンガーとか見ると分かると思うんですけども、大抵そのタートルネックの黒い、セーターを着た、マシンガンを持った、敵が007を襲うわけですけども、007ってのはイギリス紳士なわけですね。つまり、イギリスの文化みたいなもの、伝統みたいなものをこうずっと、なんていうか、継承してるわけですけども、これ、地球最後の男っていう64年の映画はですね、つまりその当時起こりつつあった社会の変革で新しい世の中に変わっていくと、でその時にタートルネックを着た男たちが世の中を変えていくんじゃないかっていうようなものを匂わせてるんですね。で、このタートルネックっていうのは実は、1960年、50年代の終わりにですね、フランスとかアメリカでですね、非常に流行った、文化なんですね。つまりその、サルトルを読んだりですね、共産主義を語ったりですね、ジャズを聴いたりするそのビートジェネレーション、例えばフランスだとヌーベルバーグの監督たちもそうなんですけど、みんなタートルネック着てますよ。はい、アメリカのビート族もそうなんですけど、ギンズバーグとかですね、ケルアックとか。で、このタートルネックっていうのは、当時はですね、そのネクタイ文化みたいなものに対するですね、反発であって、そのネクタイっていうものが象徴する伝統とかですね、社会的な階級とかですね、そういったものを敵視すると。で、まあ、ちょっと社会主義的な革命、ないしはその、若者革命みたいなものを、目指す人たちが、ファッションとして着てたのがこのタートルネックなんですね。で、そういう形でその新しい時代、もう貴族的なその白人のそのキリスト教に基づいた伝統的社会というのは崩壊して、ロックとかジャズみたいな社会がやってくるんだよというような、その若者革命みたいなものをですね、ちょっと匂わせるんですね、この地球最後の男ってのは。1964年というのはビートルズの大ブームが起こってた頃なんですよ。で、ビートルズっていうのも、そのまあネクタイしてましたけれども、非常にその、タートルネックがビートルズのトレードマークだったわけですね。一つね、そのミート・ザ・ビートルズのジャケット写真なんかそうですけども、そういったことを象徴させるんですね、この映画は。つまり若者が、文化が革命が起こって、そのヴィンセント・プライスみたいな、古いジェントルマンはもう時代遅れになっちゃうんだよっていうことを、ちょっと地球最後の男はなんとなく匂わせてるんですね。つまり最初にその、リチャード・マイスが書いた小説っていうのは、世の中の価値観が完全に崩壊してひっくり返っちゃって、多数派と少数派が入れ替わる時があるっていう恐怖で、歴史上何度も起こってたことなんですけども、この64年の地球最後の男では時代遅れになってしまう恐怖なんですね、ここで描かれてるのは。で、この辺がね、ものすごく、なんていうか、その当時の怖さですね、もう挑発でロックンロールを歌う人たちの世の中になっちゃうんじゃないかって、本当に怖がってたんですよ、その当時の、おじさんたちは。で、1971年にですね、オメガマンっていうタイトルで、オメガっていうのはギリシャ文字の最後の文字ですから、最後の男で、地球最後の男って意味なんですけど、オメガマンっていうタイトルでまた映画になってですね、で、今回チャールトン・ヘストンがその地球最後の男、オメガマンを演じてるんですけども、この時もですね、その吸血鬼たちがですね、当時のヒッピーとかですね、ブラックパワーを象徴してるんですね。で、吸血鬼の親分っていうのはもう明らかにヒッピーでですね、挑発で、元テレビのキャスターかなんかだったんですけども、その文明っていうのはこういう世の中を生んでしまったんだと。ね、だから文明とか機械っていうものを打ち捨てようじゃないかっていう運動してるカルト集団みたいにして描かれてて、その相棒が黒人のですね、まあブラックパワーの、なんとか生き残りなんですけれども、で、チャールトン・ヘストンが優雅な貴族みたいな暮らしをしてるのを見てですね、ホンキーパラダイスだなって言うんですよ、その黒人の吸血鬼が。で、ホンキーパラダイスってのは白人天国だねって言うんですよ。だもう完全にその当時、アメリカで1960年代の終わりから起こってたですね、ヒッピーとかですね、その黒人の人たちのものすごい革命闘争、要するにまあ今までのそのアメリカのそのエスタブリッシュメントをひっくり返して、その若者と、ヒッピーとその黒人の社会を作るんだっていう革命が実際起こってて、爆弾闘争とか暗殺とか次々に起こってたんですが、当時は。で、それを吸血鬼になぞらえてるんですね、このオメガマンっていう映画は。で、ものすごくストレートで、その、途中でですね、チャールズ・ヘストンがそのアフロヘアの、すごいアフロヘアの 女の子とですね、黒人の女の子とできちゃうっていうシーンがあるんですけど、その黒人の女の子の態度は完全に言葉遣いが完全にブラックパワーの闘士として、出てくるんですね。 で、まあ、そういう世の中が本当に大変な革命になっていると、まあ、左翼革命が起こる、黒人革命が起こる、まあ、ヒッピー革命が起こるっていうのをそのままストレートに、ホラー映画として撮ったのがオメガマンなんですね。で、オメガマンってのはすごくチャチい映画なんですけども、その当時としては結構リアリティがあったわけですね。つまりチャールトン・ヘストンっていうのは、アメリカの、まあ、保守的な、なんていうか価値観の象徴なわけですね。この人は10回でモーゼを演じてますけども、ベンハーとかですね、聖書物語を演じてきた人ですね。いわゆるそのキリスト教文化の生まれた頃の物語を演じてきた人です。すごく白人文化そのものを象徴しながらも、また筋肉もりもりで、その猿みたいなごっつい顔してるんで、男性優位社会みたいなものも象徴してるわけですよ。で、この人はその前に1968年に猿の惑星に出てまして、猿の惑星ではその要するに、まあ人間が奴隷になって、猿がですね、なんていうか、この文明を支配するっていう世界に来てしまって、奴隷化されるのがチャールトン・ヘストンなんですけども、これはもう見ればストレートに分かるのは、猿の惑星っていうのは、猿っていうのはこれもう、なんていうか、有色人種のことをはっきりと意味してますんで、で、猿の惑星っていうのは最初、要するにアフリカから連れてこられた奴隷だったっていう過去が描かれるんですね、猿はみんな。で、本当に黒人っていうのはアフリカから連れてこられた奴隷なわけでね。で、それが革命を起こすっていう恐怖が猿の惑星に描かれてるわけですけれども、それで要するに革命を起こされちゃう側の白人を演じてたのがチャールトン・ヘストンなんで、このオメガマンでも要するに革命を起こされちゃう白人の役を演じてるんですね。この人は常にそういう人なんですよ。で、その後ですね、アイアム・ザ・レジェンドはですね、3度目の映画化のですね、チャンスが来るんですよ。で、これはね、アーノルド・シュワルツェネッガーが主演でやることになってたんですね。で、シュワルツェネッガーも僕インタビューした時に、やりたいですとか言ってたんですけど、まあ、流れちゃったんですね、これ、まあ、州知事になっちゃったんでね。で、これは要するに、チャールトン・ヘストンっていうのは、筋肉もりもりのその白人の代表だったんですけども、その後継者がね、シュワルツェネッガーだと言われてたんですよ。それ2人とも仲いいしね、共和党支持者だし、で、トゥルーライズではね、チャールトン・ヘストンがね、オマージュの意味で出てましたけども、で、まあ、オメガマンを再映画化すると。で、多分ね、シュワルツェネッガー版のオメガマンはですね、まあ、非常に象徴的な話になったと思うんですよ。というのは、要するにシュワルツェネッガーというのは筋肉もりもりのですね、男らしい白人なわけですけども、それがたった一人の人間なんですね。で、あとは要するに色が白いですね、ひょろひょろした吸血鬼が襲ってくると。で、これはまあ分かりやすいですね。こう健康的なその男らしい男、筋肉もりもりの男っていうのは時代遅れになってしまうってことを、で、たった一人にもう孤独な存在になってしまうと。で、周りは非常に不健康な 吸血鬼のように、夜クラブで遊んでるようなやつばっかりになってしまうんじゃないかっていうね、まあ、非常にまあ分かりやすい、ね、時代が変わるってことを意味した映画になってただろうなと思うんですね、シュワルツェネッガー版は。で、まあ、それが流れたので、ウィル・スミス版になったわけですけども。で、このウィル・スミス版はですね、何を象徴してるのかっていう話になるんですけども、ここでちょっとね、僕のミクシーってのやってるんですけど、ミクシーでですね、マイミクになってるですね、マクガヤさんっていう人がいまして、その人が非常に素晴らしいことをですね、アイアム・レジェンドについて書いてたので、僕が喋るよりも彼のそのブログを引用したいんですけれども、実を言うと、アイアム・レジェンドを見ている途中までは傑作じゃないかと思っていた。ね、僕もそうなんですよ。もしかするとこの映画は9.11以後のアメリカの立場というものを表現しているんじゃないかと思ったのだ。つまりテロリズムという見えない敵を相手に戦争を始めてしまい、どんどん世界の嫌われ者になっていき、ついには一人ぼっちに孤立してしまうアメリカを、ウィル・スミス演じる主人公が一人きりで街の中をうろつくことで表現しているんだと思ったのだ。感染が初めて起こったマンハッタン島をグラウンドゼロと呼んだりしてるしって。それ、グラウンドゼロっていうのはもともと911テロで、世界貿易センターが崩壊したところをグラウンドゼロって呼んでるんですけども、なぜかウィル・スミスはこの中でニューヨークはグラウンドゼロなんだって何度も言うんですね。これな、意味があんまりないんですけども、実はそういう意味があるんじゃないかと。もちろんその場合、主人公に知能や本能も残っていないと呼ばれた感染者たちが明らかに仲間を助け出そうとしていたり、同族を統率していたり、罠を仕掛けたりするのも、戦争中のアメリカ人は敵国人をバカだと思っていることのメタファーだ。主人公だけが重火器を持っていたり、車両を運転できたりするのも同様。っていうようなことをですね、マッガイアさん書いてるんですけれども、これね、まあ、みんなそう思ったんですよ。僕、アメリカ人と一緒に見に行ったんですけど、ジェイソンっていうオタクとですね、パトリックっていう映画秘宝射程と見たんですけども、 これはどう見てもね、イラク戦争なんですよねっていうのは、すごく、なんか車に乗って街の中をパトロールしてですね、その家をですね、一軒一軒しらみつぶしにですね、探していくっていうシーンがあるんですね、マシンガンを持って。これ、イラクでバグダッドでアメリカ軍がやってることですよ。これニュースで見たこともあると思うんですけども、こうバグダッドでそのハンビーっていうすごい装甲車に乗ってですね、民家を一軒一軒こうしらみつぶしに探していくわけですね。で、どうしてしらみつぶしにあるかというと、どこに、要するに、反武装勢力がですね、なんていうか普通の人のふりをして潜んでるかわからないということで、一軒一軒こう家探しをしてるんですね、アメリカ軍は、バグダッドで。で、それをそっくりなんですね、このウィル・スミスが吸血鬼狩りをしてるとか、それで吸血鬼を、捕まえようとすると、その突然こう逆襲されて殺されそうになったりするところとかもね、非常にその、今のテロリスト狩りをしてるバグダッドと状況に似てて、しかもブービートラップで殺されそうになるんですけども、本当にアメリカ軍はバグダッドでブービートラップでですね、バンバン爆弾で殺されてるわけでね。ほとんど同じという、しかもですね、犬を連れてるんですが、軍用犬みたいなシェパードかなんかを連れてるんですね、僕、犬詳しくないんで分かんないんですけども、ウィル・スミスが。で、犬を使ってその、吸血鬼を探すんですが、これも全く同じで、バグダッドで、アメリカ兵が軍用犬を使って爆弾のですね、匂いとかをですね、探してるんですけども、全く同じなんですよ。これ、どう見てもね、このマクガヤさんが言ってる通り、そのどんどん孤立していって一人ぼっちになってしまったアメリカなんですね、ウィル・スミスっていうのは。だからこれで後半でですね、このマクガイアさんも書いてるんですけども、最初は獣だと思っていた吸血鬼がだんだん彼らにも彼らの文化や社会や彼ら自身のその家族がいて、彼ら自身もの人間として生きているんだということを知るところが最後に出てきて、それがショックを与えるという展開になるべきなんですね。そうじゃなければ、前半に張ってた伏線が分かんなくなっちゃうわけですよ。罠を仕掛けたりしてるっていうね。で、そういう回収をしてないんでね、尻切れトンボで終わっちゃうんですね、この I Am Legend って映画は。で、がっくり来たんですけども、もうまさしくそのイスラム教徒のやつらは、その獣であって、血に飢えたテロリストばっかりで、みんなぶっ殺しゃいいんだと思ってたアメリカがですね、実はその彼らも人間なんだってことを知らなかったというところと非常によく似てるんですね。だからものすごくそのなんていうか、ニューヨークにした意味とかもあって、その辺をちゃんと伏線回収してれば、アイアムレジェンド傑作になったんだろうなと思うんですけども、しなかったですね。はい、もう大体、アイアムレジェンドってタイトルの意味がなくなっちゃってますね。さっきも言ったんですけど、いや、俺こそが伝説の怪物だったんだっていうのがアイアムレジェンドなんですけども、この最後はですね、彼は人類を救おうとした伝説なのよとか言って終わるんですけど、何なんだそれはって、ウィル・スミスってどうしてそういう映画ばっかりなんだお前はっていうね、ふざけんなお前って思うんですけども、ただウィル・スミスってのは共演者のことを全く考えないで自分が出しゃばり演技ばっかりするんで、今回みたいにですね、一人きりになっちゃう映画っていうのはですね、ウィル・スミスの置かれてるですね、人間的な立場を表現してると言えば言えないこともないなっていう気もしますね。えばってばっかりいるんで誰も友達いなくなっちゃったっていう感じが、ね、非常によく出てていいなと思ったんですけどもね。はい。という感じでですね、アイアムレジェンドっていうのは本当にね、いい作品になり損ねっちゃったっていうね、感じなんですが、ちなみにですね、藤子不二雄の話をしたかったんですが、藤子不二雄 F がですね、F さんがですね、1978年にですね、流血鬼っていう漫画を描いてるんですね、短編なんですけども、これはリチャード・マッスンの、その吸血鬼、地球最後の男と全く同じ話ですね、しかもウイルスがの名前がマシスン・ウイルスって言って、そのままでオマージュを捧げてるんですけれども、はい、でこれは主人公の男の子がガンガンその吸血鬼を殺していくと、最後にその吸血鬼からあんたこそ怪物なのよって言われるんですけども、これがちょっとね違うのはですね、最後に、吸血鬼になっちゃうんですね、この、主人公の男の子は。で、その時にハッと気づくんですね。俺は今まで闇を恐れてたけれども、吸血鬼になってみて初めて闇の素晴らしさは分かったって言ってですね、生まれ変わって始まるというですね、これがちょっと違ってて、今までのこのマシスの話の流れはですね、要するに主人公はどんどん時代遅れになってって、最後はたった一人になって死んでしまうという 話だったんですけども、時代遅れにならなくて彼らの仲間に入ったら楽しかったよっていうですね、オチになっててですね、それは藤子不二雄さんらしい、展開だなと思うんですけれども、はい。ということでですね、そのいかにマシスンっていう作家はですね、素晴らしいかってことはよくわかりますね。つまりいつの時代にも共通することですよ、時代遅れになってしまう恐怖、一人ぼっちになってしまう恐怖っていうのは。だからやっぱり俺は絶対に言っちゃいけないと思うのはね、今の若いもんはとかね、言っちゃうんですけども、それを言うとですね、吸血鬼の地球最後の男になってしまうので、 とりあえず分からなくても何かそっちの方にも正しい価値があるのかもしれないと。で、あとやっぱりこうみんなも思ってほしいのはですね、分からない人たちがいた時にですね、やっぱりそれもにはあっちの方にも何らかの価値がある、あっちも人間なんだってことを常に考えないと、地球最後の男になってしまうということをいつも思ってた方がいいなというふうに思うわけですけども、このリチャード・マッスンっていう作家はですね、明らかにそういうことが言いたかった人で、もう一本この人の小説で変な小説がありましてですね、チヂミ男っていう小説なんですけども、これは主人公が放射能の影響でどんどん体がちっちゃくなってですね、雲よりもちっこくなって、最後はものすごくちっこくなって、分子レベルにちっこくなっちゃっていくっていう話なんですけども、それもうそんなことあるわけねえだろバカとか思うわけですね。つまりどんどんちっちゃくなるってことは、それだけの要するになんて体重を減らした分の肉とかどこに消えてんだっていう、それだけいっぱいうんこするのかとかね、謎なんですけれども、実はそれは科学的におかしくてもいいんですね。このチヂミ男でリチャード・マッスンが言いたかったのは、その頃どんどん女性の地位が上がっていくんじゃないかっていう恐怖をアメリカ人たちは抱いてたんですよ。で、特に1950年代にはキンゼイ・レポートと言いまして、性科学者のですね、金星博士っていう人が、女性にも性欲があるんだと、女性も性的に満足したがってるんだってことをアンケートによって、数値で初めて示したんですよ。その時アメリカ人はびっくりしたんですね。当たり前じゃねえかと俺たちは思うわけですけども、アメリカ人はびっくりしたんですね。っていうのは、そのキリスト教的価値観の中ではセックスは快楽のためにはなくて、快楽のためにセックスするっていうのは、後から人間がそうなってしまったのであって、本来は快楽はないんだっていう考えなんですよ、キリスト教っていうのは。で、その特に女の人は快楽なんてセックスでは感じないんだと、ね、子供を産むためのものなんだというふうに教会とかで教え込まれてたので、みんな男は楽勝だったんですよ、その頃のキリスト教社会での、そのアメリカの男たちは。つまり女のことを感じさせようなんてしてなくて、前戯なんかほとんど行われなかったんですね、その当時。で、奥さんが感じてるかどうかなんて全く気にしてなかったんですよ、ただ自分が入れて出すだけだったんですよ。ところが、それで女の人も実はオナニーをするし、性欲を感じるんだってことは分かったときに、男たちはびっくりするんですね。彼女たちを感じさせることは俺たちできるんだろうか、できないんじゃないんだろうかと思い始めるわけですよ。そこから女性に対する非常にそのなんていうか劣等感とか恐怖感みたいなのが出てくるんですね。それがどんどんこう拡大していく中で、このピルっていうのができて、要するに妊娠をしなくても女の人がセックスできると、セックスすることに対して受け身じゃなくてもいいという世の中に1970年代になっていくわけですけど、その後中絶とかもですね、合法化されたりして、日本より20年遅れて中絶合法されたんですけども、そういうことがどんどん起こっていって、女性の地位が上がっていく、女性は奴隷ではないんだっていうことが出てくるんじゃないかという恐怖感が、チヂミ男っていう小説を書かせてるんですね。で、これはどういう話かっていうと、奥さんがいるんですよ。奥さんは男がどんどん縮んでいくとですね、優しくなってくるんですね。で、その方が好きだって言うんですよ。可愛くていいわ、あなたって言うんですよ。これは怖いですよね。男はそれまで男性的で強くて女を引っ張ればいいっていうふうに思ってたんですけど、そうじゃなくて、弱い男、ちっちゃい男を女の人は求めてるんじゃないか。で、またもう一つは、俺はどんどん女の人に対して自分はちっちゃい存在に感じるよと。それは男根セックスのことも意味してるわけですけども、俺はちっちゃいんじゃないかな、ちっちゃいんじゃないかなって恐怖っていうのは、実はそれまではなかったんですね、アメリカには。要するに、虚根がいいとかですね、チンポが大きい方がいいとかですね、そんなこと誰も考えなかったんですよ。つまり、女の人を感じさせなくていいと、よかったわけだから。でも、女の人を感じさせなきゃいけないってなると、やっぱりチンポは大きい方がいいと思うわけですね。そういう恐怖とかもあって、それがいろんな複雑に絡み合って、チヂミ男っていうのを書かせたわけですね。つまり、それでチヂミ男っていうタイトルですけども、チヂミ男根なんですね。チヂミ男根主義っていうものを象徴したのがリチャード・マッスンのチヂミ男なんですけども、そういう小説を書く人なんですよ、この人は。だから、この、吸血鬼、地球最後の男、俺は伝説だ、アイアム・レジェンドっていうのも、そういう普遍的なその恐怖感を描いてるんで、その辺をちゃんと、時代遅れになる恐怖、いつの間にか多数派だと思ってたら自分がたった一人の少数派になってしまう恐怖っていうものを、アイアム・レジェンドは回収しませんでしたね、全く。ということでね、結構大ヒットしてるみたいなんですけれども、まあ、映画館を出てしまえばあっさり忘れちゃうんですね。つまり、もともとの形だったら、いや、俺ももしかしたら時代遅れになっちゃってるかもな、みたいな、映画館出た後もですね、いろいろ引っ張るようなテーマを持ってたのに、もうこの映画はですね、映画館出たらもう全部忘れ、さっぱり頭の中から消えてしまうというですね、まあ、ウィル・スミスらしい映画になっていたといえば、なってたんじゃないかなと思いますね。はい。もう映画会社はですね、映画見終わった後、頭に残るような映画を作ろうなんて思ってないんですよ。だってそんなことしてもお金にならないから、そういう世の中になっちまいました。 なんて言ってる俺も時代遅れになっちまったかなって感じで、今回は今までちょっと間空いたんで、ちょっと長くしました。はい。ってか、長くなっただけだろ、お前は。っていうかね。いろいろご意見、ご感想のお手紙をお待ちしております。今回は10名様にですね、本人をお送りしますんで。では、また皆さん、良いお年を。